私たちの天の父なる神様、9月も最後の日曜日を迎えました。あなたが生きておられるので、またあなたが私たちを愛してくださっているので、私たちは今日も生かされて、あなたの一方的な恵みのゆえに導かれて、許されて、この場所に集うことができました。神様、言葉では言い尽くせないあなたの大きな愛と憐れみを覚えて、心から感謝し、あなたを褒めたたえます。神様、今日も愛する兄弟姉妹と共に、初めての方も一緒に、久しぶりの方も一緒に、病の中にある方も、痛みを抱えている方も心を合わせて、またはインターネットを介して日本各地、世界各地から CD、DVD を通して後から一緒に心を合わせ、私たちが一つの家族として礼拝を捧げられるこの恵みを感謝いたします。神様、どうぞ今日のこの礼拝を通しても、あなたご自身がこの場の真ん中にご臨在くださって、あなたにしか私たちの心を開き、そこに触れることはできませんから、ご自由にどうぞ私たち一人一人に今触れてください。御言葉を持って語りかけてください。私たちを養い、励まし、そして導いてくださいますようにお願いいたします。神様、伝道師ご夫妻のあさってまでの隔離期間も守られて、続く日本滞在も祝してください。ドイツにおられるモニカ先生も引き続き神様が守り祝福してください。病の中にある方々を守り、強め、癒してくださいますようにお願いいたします。またエリムの働きをなお神様が祝福し、あなたの働きとして用いてください。年度の後半に入ってまいりますけれども、しばらくお休みにしていたリラックスワーシップの時間に、栗田義弘先生による終末論についての学びもスタートします。また平日行われている英会話やトポスピアノ教室や、また子ども集会やウェイク聖歌隊やゴスペル、一つ一つの働きを通して、いつも神様の栄光が表されますようにお願いいたします。神様、今日4名の方々の転入会式もありがとうございます。私たちが続けて同じ神様をお父さんと呼び、同じ神様だけを主と告白し、頭であるイエス様に一つの体として、一つの家族として付き従っていくことができますように、これからもどうぞお導きください。今日も御言葉によって私たち一人一人にお語りください。しもべは聞いております。どうぞご自由にお語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。9月も間もなく終わろうとしています。ということは、この2021年度、この今年度の歩みも半分が過ぎようとしていて、今週中には年度の後半の歩みに入ろうとしているんですね。皆さんは今年度の前半、どんな日々を過ごしてこられたでしょうか。きっと今年度の前半は、そしてこの半年間だけじゃなくて、この1年半以上はですね、本当にいろいろと我慢の期間、忍耐の期間を過ごされたという方も多いのではないでしょうか。まあ、先週中はですね、祝日が2回あってですね、まあ、ニュースなんか見るとシルバーウィークなんて呼ばれたりもしていましたけれども、我が家はというと、どこにも出かけることなく、でも祝日だからとちょっと朝寝坊もして、家や教会でですね、普段通りに過ごしたのでした。まあ、どこにも出かけられないからというわけではないんですけれども、私は先日ですね、あちこちとこれまで出かけていった先の写真とか動画をちょっと見返す時間を持ってみたんですね。 旅行した気分になったというわけではないんですけれども、まあ、明日もですね、理事会があるんですけれども、主事として奉仕させていただいている CB ジャパンという、まあ、世界宣教のグループなんですけれども、その CB ジャパンを通しても、思い返せばアジアの方面にとか、また南米などにもですね、行かせていただいて、いろいろと貴重な体験もさせていただいたよなってなんか懐かしく思い出したんですね。写真や動画見ると思い出しますよね。いやー、よくこんな山の上の教会まで連れて行っていただいたよなとか、ここに泊まった時すごい寒かったんだよなとか、この時は5分前にこの後メッセージしてって頼まれて冷や汗かいたんだっけなとか、この時はまさに地球の反対側まで行って日系人教会でメッセージをしてみたり、さらには貧しい地域の手作りの小さな教会でもメッセージしたっけなとか、まあ、あの時出会ったこの方々は今頃どうしておられるだろうか、あの人は、あの家族は、あの教会は今日も守られているだろうか、まあ、などなどとなんだか思いがけず、そんな写真動画を見返しながら私は賛美と祈りの時を過ごしたのでした。今はですね、なかなか出かけられなくて、今はなかなか直接会いに行くことができなくても、今日も遠い国の高い山の上でも地球の反対側でも私たちの父なる神様は礼拝されているんですよね。直接たとえ会えなくても、または会ったこともなくても、同じ父なる神様が確かに全ての教会におられるんですよね。世界中のクリスチャンは同じ神様を天のお父さんと呼ぶ兄弟姉妹であり、みんなが天に国籍を持つ天国人として今日も神様に生かされているんですよね。皆さん、私たちは今日も世界中の兄弟姉妹と共に天の父なる神様に心からの礼拝を捧げてまいりたいと思いますし、また天に国籍を持つ者として、天に名を刻む者として、天国人とされているその素晴らしさを改めて心に刻み告白しながら、天を見上げて今週もまた今年度の後半へと歩んでまいりたいと思うんですね。さて、今日のメッセージのタイトルは、国籍はどこにとつけました。もちろん皆さんの国籍は日本であったり、またある人はアメリカにあったりするでしょう。しかし、そうなんです。私たちの誠の国籍は天にあるんです。天に国籍を持つものとして、では私たちはどのように歩んでいくことができるでしょうか。今日の箇所、アウトラインを確認してみると、今日の箇所にはまず一つ目には十字架の敵として歩む人々の姿が書かれています。私たちはどうでしょうか。十字架の敵となってしまうことのないようにと心から願います。十字架の敵として歩む人々とはどんな人かというと、地上のことだけを考える者たちです。私たちは決して自分自身が自分の主となってしまうことがないように、自分の心の王座に神様じゃなくて自分が座ってしてしまうことがないように、まことの神様だけをいつも私の主と告白して主に従って参りたいと思いますね。今日の箇所には2つ目、天に国籍を持つ人々、天に国籍を持つ人々の姿も書かれています。私たちも天に国籍を持つ者として、どんな時も救い主を待ち望む者、つまりはこの地上の旅路の成果の歩みから最後の救いの完成の時栄華されるものでありたいと思います。私たちの目をいつも天に向けて、この地上の成果の歩み、清くされていく歩みを一歩一歩たとえゆっくりでも前進し、やがて栄光の体へと栄華される時まで、栄光に輝く姿に変えられる日まで、私たちはこの地上の旅路 前進し続けてまいりたいと思うんですね。さあ、ここまで続けて見てまいりました。パウロがピリピ教会に宛てて書いたピリピ人への手紙です。前回の箇所、今日の箇所の直前でパウロは覚えておられますか？キリスト者、クリスチャンの歩みをですね、レースするもの、競技者に例えて、スタートを切ることができた、そしてレース中は一心に目標を目指して、ゴール目指して走っていくんだ、ゴールには素晴らしい栄冠が待っているんだと。私はただ一つのこと、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、その素晴らしい栄冠をいただくために目標を目指して走っているのですと、前回の箇所でパウロは告白しました。まさにパウロはひたすらに福音に生きる人でした。その流れの中で今日の箇所に入って、パウロはピリピ教会の人々に、そして今日に生きる私たち一人一人にも勧めているんです。じゃあ今日の箇所に入って17節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。パウロはキリスト者の生活がどういうものであるかを述べて後、兄弟たちと呼びかけて注意を促して、そして私に習うものとなってくださいと勧めたのでした。もちろんパウロはですね、これまでの箇所にも自分の弱さも書いていました。パウロは自分が完璧な人間だからと自分に習うようにと勧めているわけではなくて、ここまで述べてきましたパウロ自身の生き方、歩み方、戦い方、目標を目指して走り続けるんだ、そんな姿に習ってほしいと言っているんですね。パウロ自身も今成果の過程にあって、パウロ先生もまた螺旋階段をゆっくりゆっくり、でも確実に一段一段登っていくように一歩一歩目標に向かって進んでいるのでした。そんな真剣な信仰生活の在り方を模範としてほしいと願っているんです。だからそのようなパウロたちを手本として歩んでいる人たちに目を止めてくださいとも勧めているわけですね。皆さん、なぜピリピ教会の人々に私の姿に習ってください、私に習うものとなってください、こういう勧めが必要になってくるのかというと、それは残念ながら教会の中に多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでしまっていたからですね。パウロたちに習う歩み方ではなくて、古い自分のまま、または自己中心のまま的を外して歩んでしまっている人々がそこにはどうやらいたようなんです。18節もご一緒に読んでみましょう。はい、というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。皆さん、パウロが涙を流すとき、それはいつも人々の救いに関するときです。人が救われるか、それとも滅んでしまうのか、このことはパウロにとっていつも重大な問題だったわけです。涙を流すほど重大な問題だったんです。パウロはこれまでもたびたび言ってきたし、今も涙ながらに言いますが、実に多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでしまっていたのでした。いかがでしょうか。これは教会に敵対して外部から迫害してくる存在があったというよりは、これまでもパウロがこの手紙の中でも注意してきたように、教会の内部に、教会の内側にキリスト者と言いながらも実は十字架の敵として歩んでしまっている人々が、気づくと気づかざるとにかかわらずそこにはいたのではないでしょうか。 確かに思い返せばパウロはこの3章の初めに気をつけなさい、気をつけなさい、気をつけなさいと何度も何度も口を酸っぱくして、こういう人に気をつけなさいと注意を与えていましたよね。それは教会の中に、内側に立法主義的な人々がいて、救われるためには旧約聖書の立法を守り行わなければならない、割礼を受けなければ救われない、善行を積まなければ救われないのだと教えていたんです。つまりそれはキリストの十字架だけが人を救うということを否定してしまっていたわけですから、確かに彼らはキリストの十字架の敵として歩んでしまっていたわけですね。さらに十字架の敵として歩む人々とはどのような人か、パウロは続けて言っていますね。じゃあ次の19節もご一緒に読んでみましょう、はい、その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。いかがでしょうか。十字架を敵として歩む彼らは神様を神として崇めることなく、欲望を神として、つまり自分自身が心の王座に座ってしまっているんです。この欲望という言葉は腹、お腹という意味の言葉です。彼らの最大の関心事は自分の腹を満たすこと、まさにご利益的な信仰でしかなかったのではないでしょうか。彼らは神様の御心に従うことを栄光としないで、自己中心のままに自分の好きな方に、自分の腹を満たすため、自分のために的を外して神様から離れていってしまっているんです。彼らはもはや地上のことだけを考えて、神様を礼拝し神様に仕えることよりも、彼らの本当の願いは自分がこの地上で食っていくこと、自分の腹、自分の生活が何よりも大切になってしまっているんです。神様よりも自分の方が偉くなってしまっていて、キリストを愛する生活をせず、キリストよりもこの世のことに大きな関心を持って、自分が自分の主になってしまっているんですね。パウロはこれまでもたびたび言ってきましたし、今この時も涙ながらに言います。多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでしまっている。いつの間にか的を外してしまって、地上のことだけを考えて自分自身が主となってしまっている。どうか大切にすべきことを大切にしてほしい。私に習うものとなってください。天に国籍を持つものとして目を天に上げて歩んでいこうではありませんか。皆さんはそんなパウロの勧めにどのように答えることができるでしょうか。使徒ヨハネも、その手紙の中で次のように進めていますね。引用箇所丸一番にヨハネの手紙第1の2章15節16節を挙げていますから、使徒ヨハネが進めている言葉もご一緒に読んでみましょう。じゃあ15、16続けて読んでみましょう、はい、あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく、世から出るものだからです。いかがでしょう。確かに私たちの目は世にあるもの、いつの間にか肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢など欲望を神とし、地上のことにとらわれてしまいやすいと思います。見なくてもいいものばっかり見て、人と自分を比べてみたり、皆さん、しかし私たちは世のものにとらわれずに主にだけとらわれて、まず神の国と神の義を求めて神様を愛して 参りたいと思いますね。さあ、今日の箇所19節に戻って、私たちはどうでしょうか。今私たちの心の王座には誰が座っているでしょうか。いつの間にか御利益的な信仰になってしまうことがないように、欲望を神としてしまわないで、恥ずべきものを栄光としてしまうことなく、地上のことだけを考えるのではなく、ただ神様を心の真ん中にお迎えして、キリストを主と告白して歩んでまいりたいと思いますね。先週の日曜日も月に一度の翼ゴスペルクワイヤというゴスペルグループの練習が行われました。ご本人方もフェイスブックなどでこう公表されていたんですけれども、今回も千葉から教えてくださった講師陣のお二人ご夫妻はですね、この春にコロナに感染してしまったんですね。でその時もまたこの前の日曜日もお明かししてくださったんですけれども、コロナは本当に苦しかったようで、普通の風邪と同じなんてとんでもないと、皆さん本当に気をつけてくださいって言っておられました。療養中にポジティブにね、前向きにねっていろんな人に声かけられたそうですけれども、そんな風に言われてもポジティブだのネガティブだのそんなの考える余裕もなかったと言っておられました。しかし苦しくて苦しくてどん底を味わって、気づかなかったこと、忘れていたことを教えられた、神様にどれだけ愛されているかを知ることができたとも言っておられました。私たちはその方が証ししていましたけれども、ついつい自分が一番偉くなってしまうので、こんな目に遭うのは自分の祈りが足りなかったからじゃないかとか、こんな苦しい目に遭うのは自分の信仰が弱いからじゃないかとか考えてみたり、私は治って生き残ったから恵みをいただいたとか、じゃあ生き残らなかったらどうなのかとかじゃなくって、たとえどうなろうとも神様の愛は決して変わらないのだと気づかされたとおっしゃっていました。たとえどうなろうとも主なる神様が絶対に私を見放さないのだから、何も心配しなくていいのだと、どうにでもしてということができる恵み、死を怖がらなくてもよい恵みを知って、私はこれからこのことを多くの人々に伝えていきたいと笑顔で、春にもこの前の日曜日にもお明かししてくださったのでした。さあ、私たちはともすると目を地上のことだけにとらわれてしまいやすいものかもしれません。しかし私たちは今日改めて、誰を心の王座にお迎えし、誰を私の主と告白することができるでしょうか。私たちの国籍はどこにあるのでしょうか。17節で、兄弟たち、私に習うものとなってくださいと勧めたパウロは、まずはキリストの十字架の敵として歩む人々、つまり地上のことだけを考える者たちの姿を指摘して、そして続く20節からは、その自分たちの歩み方についてはっきりと述べていくんです。地上のことしか考えない人たちに対して、真のキリスト者の国籍は天にあるという対比から、さらに言葉を続けていくんですね。では一緒に20節をご一緒に読んでみましょう、はい、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。さあ、パウロははっきりと言います。私たちの国籍は天にあります。私たちは天に国籍を持つものとされ、天に名を刻んでおり、神の国の市民権を持つものとされているんです。なんという素晴らしい恵み、なんという大きな大きな特権でしょうか。 以前使徒の働きを続けて見ていた時、パウロがいろんな苦しい目にあった時、迫害にあった時、当時全ての道はローマに通ずと言われるほどの強大なローマ帝国の市民権を持っていた。そのことによってパウロにも与えられていたいろんな特権のことを確認しましたね。ローマ市民権の持つ力というのをあちこちで確認することができました。この手紙の宛先であるピリピの町はローマ帝国の植民都市でしたので、やはりピリピの町の住民の多くもローマ市民権を持っていたんです。ローマ市民権を持っているということがどういうことかは、当時のローマ世界に住んでいる人たちにはもう身に染みてよく分かったと思います。そのことからもローマ帝国どころではない、天に国籍を持つことの意味、その素晴らしさ、そこにある特権、彼らはよくよく理解することができたのではないでしょうか。皆さん、私たちの国籍も天にあります。私たちの名は天に刻まれていて、私たちは神の国の住民とされていて、神様の子供として生かされていて、どんな時も決して変わることなく愛されていて導かれているんです。なんという恵みでしょうか。なんという特権でしょうか。いかがでしょうか。私たちも天に国籍を持つ者として、やがてそこから主イエス・キリストが救い主として再び来られ、救いを完成してくださることを待ち望み続けてまいりたいと思いますね。この20節に出てくる救い主という言葉は、実はパウロの手紙ではあんまり用いられない言葉なんですね。なんでパウロはあんまりこの救い主という大切な言葉ですがあんまり使わないのかというと、この言葉がですね、よくギリシャの宗教の神々に使われていたり、ローマの皇帝崇拝、ローマの皇帝を礼拝することにおいて、皇帝をこの想定る救い主という称号として使われていたりしたために、パウロは混乱させないために手紙ではあんまり用いなかったんだと思うんですね。しかしここでパウロはあえて声高らかにこの救い主という言葉を使ってるんです。それはこの主イエス・キリストこそが誠の皇帝、誠の救い主である、主イエス・キリストこそがこの世の王の王であられるのだと強調しているのではないでしょうか。いかがでしょうか。パウロはこのようにしてピリピ教会の兄弟姉妹の目を天に向けることを求めていたのではないでしょうか。ここまでも確認してきたように、ピリピ教会の中には仲間割れ、不一致がありました。またピリピ教会の中には兄弟姉妹を違った教えで惑わせて喜びを奪い取って縛りつけようとする立法主義的な人々もいました。さらにはさっき見たように十字架の敵として欲望を神とし、自分が自分の主になってご利益的な信仰に支配されて地上のことだけを考えてしまう、そういう者たちもいました。きっとピリピ教会の兄弟姉妹はそれらの影響を受けてしまっていたり、時にはローマ皇帝カエサルに従うか、誠の救い主キリストに従うかの選択を迫られる、そういう誘惑にもたびたびあっていたのではないでしょうか。だからパウロは私たちの国籍は天にあるのだとはっきりと述べて、地上のことだけを考えるのではなく目を天に向けることの大切さを伝えたんです。ふらふらしてしまうことのないように、さまざまな地上の悩み苦しみに打ち負かされてしまうことがないように、いろんな出来事の中で失望してその歩みを止めてしまうことがないように、主イエス・キリストが誠の救い主として再び来られるのだから、その希望によって生きること、救い主を待ち望むこと、救いが完成するその日まで聖化の過程を一歩一歩前進し続けていくこと、パウロはその大切にすべきことを確認させようとしているのではないでしょうか。そしてその聖化の過程はやがての栄華の時を迎えるんです。21節、 21節もご一緒に読んでみましょう、はい、キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。私たちが待ち望む主イエス・キリストが救い主として再び来られるその日、救いは完成します。主イエス・キリストが救い主として再び来られるその日、キリストは罪のために癒やしい状態にされているそういう私たちの体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださるんです。主から栄光の命の冠を受けて、そして主と同じ栄光の姿に変えられるというこの栄華は、キリストが万物をご自分に従わせることさえできるそういう道からによる確かな確かな約束なんです。皆さん、なんという素晴らしい約束、なんという特権、なんという私たちの豊かな希望でしょうか。天に国籍を持つ者として、いよいよ天を見上げ、救い主を待ち望み、この地上の旅路を一歩一歩主と共に歩んでまいりたいと思いますね。先ほど引用しましたが、やはり使徒ヨハネもさっきと同じ第一の手紙でこんなふうにも言っていますね。引用箇所の丸二番にヨハネの手紙第一の三章二節を挙げていますから、三章二節もご一緒に読んでみましょう、はい、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。ヨハネも確かに言います。私たちは天に国籍を持つものです。今すでに神様の子供とされている、そういう存在なんです。やがてどのようになるかはまだ明らかにされてないこともたくさんあるでしょう。しかし明らかにされていることは、天に国籍を持つ者、神の子供とされている私たちは、主イエス・キリストが救い主として再び来られたときに、キリストに似たものになるということです。この時私たちは、キリストをありのままに見るんです。なんという素晴らしい特権、なんという豊かな希望、なんてワクワクする約束でしょうか。皆さんは最近何かを待ち望んだり、何かをワクワクして待ったりすることがあったでしょうか。私はですね、あるんです。それはですね、週替わりで用意されている野光の美味しいお弁当を待ち望んでいるんですね。お弁当を注文する、まだどんなお弁当なのか、どんなおかずが入っているのか明らかにされていないこともたくさんある。でも私は知ってるんです。今回のお弁当も素晴らしいお弁当であるということ、そしてその素晴らしいお弁当を買うことができるという確かな約束、それは注文したときに野光の注文表に佐藤正史って名前が書かれているからですね。そうやって待ち望んでいる時も幸せですけれども、やがてお弁当実物を手にしてそのお弁当のありのままに見た時の喜びといったら本当に幸せなんですね。皆さん、お弁当と比べたらイエス様に怒られるかもしれませんが、なんて言ったら野光のスタッフの方々に怒られるかもしれませんが、とにもかくにも私たちの国籍が天にあり、天に私たちの名前が書かれている、刻まれている、なんという確かな、なんという素晴らしい約束でしょうか。私たちのこの地上の旅路にはまだ明らかにされていないこともたくさんあるけれど、明らかなのは 主イエス・キリストが救い主として再び来られるということ、そしてなんと神の子供とされている私たちをキリストは万物を従わせることさえできる道からによって癒し、私たちの体をキリストに似たものへと、キリストの栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださるということです。その時私たちはキリストをありのままに見るんです。なんという幸せでしょうか。皆さんいかがでしょうか。ですから私たちは十字架の敵として地上のことだけを考える、そういう歩みではなくって、神様を主と告白しながら目を天に上げて歩んでまいりたいと思います。地上のことばっかり考えてフラフラしてしまうことのないように、さまざまな地上の悩み苦しみに打ち負かされてしまうことがないように、いろんなことに失望して歩みを止めてしまうことがないように、主イエス・キリストが誠の救い主として再び来られるのですから、その希望を握りしめて救い主を待ち望むものであり続けたいと思います。救いが完成されるその日まで、その歩みはたとえゆっくりでも成果の過程を一歩一歩主と共に前進し続けてまいりましょう。今日はこの後、先々週に日程が決まったんですけれども、4名の方々の転入会式が行われます。私たちはいよいよ心を合わせて地上のことだけを考えるのではなく、どんな時もキリストを主と告白してみんなで歩んでまいりましょう。みんなが天に国籍を持つ者として、イエス様が唯一のこの教会の頭ですから、一つの家族、一つの体として互いに愛し合い、受け入れ合い、一致して歩んでまいりたいと思います。最後に引用箇所の丸3番、よく転入会式で読むんですけど、エペソ人への手紙の4章1節から6節を読んでお祈りしたいと思います。ちょっと長いですけれど、エペソ4章の1節から6節までご一緒に確認しながら読んでいきましょう、はい、さて主にある囚人である私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。パウロが愛してやまないピリピ教会に宛てて書いた手紙もいよいよ後半部分に入ってきました。ここまでキリスト者の歩みについて述べてきたパウロは、私に習うものとなってくださいとピリピ教会の人々にお願いしました。だって愛してやまないピリピ教会の中に分裂があった、不一致があった、間違った教えに惑わされて喜びが奪われて右往左往してしまっていた人がいた。どうか十字架の敵として歩んでしまうんじゃなくって、地上のことだけを考えて歩むんじゃなくって、 神様を主と告白して、あなたの目を天に向けて歩んでいってほしい。フラフラしてしまうことがないように、いろんな悩み苦しみもあるだろう、しかし打ち負かされることがないように、失望して歩み止めてしまうことがないように、私たちの国籍は天にあるのだから、天に名前が刻まれているのだから、主イエス・キリストが誠の救い主として再び来られるのだから、その希望を握りしめて待ち望んで歩み続けていってほしい。そんなパウロの手紙を読むときに、皆さんはどんなことを感じるでしょうか。願わくは私たちも目を天に向けて、いつも心の王座に神様をお迎えして、国籍を天に持つ天国人として、イエス・キリストを再び来られるのを待ち望みながら、栄光の姿に変えていただける、キリストのありのままを見ることができる、その日を待ち望みながら、今日も今週も、そして年度の後半へと主と共に歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは私たち一人一人が何者だからといって、こんなにも愛し、今日も生かし、今日も導き、今日も共にいてくださるのでしょうか。私たちに優れたところは何もなく、あなたのただ愛と憐れみのゆえに神の子供とされ、天に国籍を持つものとされました。神様、何という恵みでしょうか。何という特権でしょうか。何という希望でしょうか。神様、ついつい私たちの目は地上のことばかりに向きやすいものです。私たちの心の王座にいつしか自分自身が座り、自分勝手な方向へと的を外し、ご利益的な信仰になってしまったり、小さなことに一喜一憂してしまいやすい、そんな私たちですけれども、今日改めてゴールに向かって目標を目指して歩み続けていく、走り続けていく、そんなパウロの姿を習いながら、また私たちが天に国籍を持つ者として、救い主が来られるのを待ち望みつつ、ぶれることなく、歩みを止めてしまうことなく、ゆっくりでも一歩また一歩と前進していくことができるように導いてください。神様、私たちに言葉では言い尽くせないほどの豊かな希望と、あなたの揺るがない約束、なんという特権、なんという恵みが与えられていることでしょうか。神様、どうぞ私たち一人一人のこの地上の旅路を祝福し導いてください。また同じ天に名前を刻む、同じ天に国籍を持つ私たちが、これからも一つの家族として、一つの体として、イエス様を見上げ、イエス様の栄光をこの置かれた地で表していくことができるように、私たちが愛し合って喜び合って一つとなっていくことができるように、なお導いてください。この教会の頭はイエス様、あなただけです。どうぞイエス様ご自身がこの教会をご自由に導き、また用いてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。